本日の説教題、手は元通りになったは、マルコによる福音書3章5節から示されました。新共同訳新約聖書の65ページになります。マルコによる福音書3章5節にはこう記されています。そこでイエスは怒って人々を見回し、彼らの頑なな心を悲しみながら、その人に手を伸ばしなさいと言われた。伸ばすと手は元通りになった。イエス様は怒って街道にいた人たちを見回しておられます。それはイエス様の問いかけに誰も答えず黙っていたからです。4節でイエス様は人々にこう問いかけました。安息日に立法で許されているのは善を行うことか悪を行うことか、命を救うことか殺すことか。この答えの明らかな問いに誰も答えないのをイエス様は怒っておられます。自分たちの思いにとらわれ、イエス様が示される神様の御心を受け入れようとしない人々の頑なな心を怒り悲しんでおられるのです。神様の御心は、何としてでも命を罪の生み出す死と滅びから救い出すことです。そのために父なる神様は、愛する一人も子なる神様であられるイエス様を、この世界に生きる私たちのところへと送ってくださいました。そして私たちの罪を許すためにイエス様を十字架につけられました。イエス様の十字架への歩みは、沈黙の後になさった奇跡の御業によって決定的となります。手が動かなくなってしまった人に手を伸ばしなさいと言われ、その人が手を伸ばすと手は元通りになったのです。イエス様は安息日に街道でイエス様を訴えようとする人たちが注目する中で、あえてこの奇跡の御業を行われ、神様の御心を明らかにされました。そしてイエス様は命を救うという神様の御心を実現に向かって歩み出されます。私たちはイエス様に従って手を伸ばし、イエス様から永遠の命をいただくのです。マタイによる福音書の2章の1節から3章6節には、イエス様とファリサイ派の律法学者の論争が記されています。この朝に与えられました3章1節から6節は、その締めくくりとなる箇所です。3章6節は2章1節から続く論争の至りついた結末です。論争は徐々に深刻となり、ついにはファリサイ派の人々は街道の外に出ていきます。そしてヘロデ派の人々とどのようにしてイエス様を殺そうかと相談を始めます。ヘロデ派はこの箇所で突然何の説明もなく出てきます。その名前からヘロデ王権と結びついたグループであったのでしょう。ローマとの友好な関係を 権力の基盤としていましたから、民族主義的なファリサイ派の人々とは本来相入れないはずです。この2つのグループがイエス様の殺害において協力するのです。ファリサイ派の人たちが立法を守るという宗教的な思いを政治権力を利用して貫き通そうとするとき、彼らの中に自己中心という罪が入り込んできます。その罪は自分たちに敵対する者の命を奪おうとする凶暴な姿をむき出しにするのです。三章一節にはイエスはまた街道にお入りになったとあり、いきなり対決の場面が設定されます。そして街道には片手が動かない人がいます。この人がどうして街道にいるのかは記されていません。確かなのは2節に、人々はイエスを訴えようと思って安息日にこの人の病気を癒されるかどうか注目していたとありますように、その場には初めから緊張感があふれていたことです。律法についての論争は2章の18節から22節で断食についてのイエス様とファリサイ派の人たちとの直接の論争となります。さらに23節から28節で論争は安息日にしてはならないことに及びます。そしてイエス様は27節28節でファリサイ派の人たちにこう言われます。安息日は人のために定められた。人が安息日のために定められたのではない。だから人の子は安息日の主でもあると。このイエス様のお言葉はファリサイ派の人たちに律法よりもご自分に権威があるとされるイエス様への憎しみを生み出したのでしょう。そしてイエス様はこの憎しみをあえて身に受けるため、イエス様を訴えようとする人たちが待ち構える街道へと入られるのです。それでは安息日はそもそもどういう日なのでしょうか。旧約聖書出エジプト記20章8節から11節、新共同訳聖新共同訳旧約聖書の126ページをご覧ください。主なる神様からモーセに十戒の言葉が告げられた箇所です。安息日を心に留め、これを聖別せよ。6日の間働いて、何であれあなたの仕事をし、7日目はあなたの神、主の安息日であるから、いかなる仕事もしてはならない。あなたも、息子も、娘も、男女の奴隷も、家畜も、あなたの町の門の中に起立する人々も同様である。6日の間に主は天と地と海とそこにあるすべてのものを作り、7日目に休まれたから、主は安息日を祝福して聖別されたのである。主なる神様、安息日を祝福して聖別されました。それは神様が6日の間 天地の万物を創造され、七日目に休まれたからです。神様が休まれたのですから、私たちもいかなる仕事もしてはならないのです。私たちには息子も娘も男女の奴隷も家畜もあなたの門の中に起立する人々も入ります。すべての人が安息日にはいかなる仕事もしてはならないのです。それは神様が休まれたように私たちも休むためです。イエス様が安息日は人のために定められたと言われているように、安息日は神様が私たちを休ませるために定められたのです。安息日にあらゆる労働から解放され、この上ない休息の時である礼拝を守るのです。安息日ではあっても一切何の活動もしないわけにはいきません。そこでどこからが労働でどこまでが労働でないのかを決めるようになります。それが律法で決められるようになり、律法は細かく複雑になっていきます。そして律法学者でなければわからないほどに複雑になってしまった律法によって、安息日における人の行動を定めるようになってしまいます。まさに人が安息日のために定められるのです。主なる神様が定められた安息日を守るための律法が本来の意図を超えて律法そのものを守ることが目的となってしまうのです。さらに言えば、律法学者にとっては律法を人に守らせることが目的となっているのです。それでは神様が人を休ませるために定められた安息日を、律法を守らせるために利用してしまっているのではないでしょうか。神様の御心ではなく、自分たちの思いを守ろうとしているのではないでしょうか。そして、イエス様は神様ではなく、自分を中心としてしまっている人たちの思いを見抜かれ、ご自分を人の子と呼ばれて、人の子は安息日の主でもあると言われます。この言葉は、自分たちこそが神様の御心を人々に伝えていると自ら認めていた律法学者たちの在り方を根底から問い直すものであったのです。さて、マルコによる福音書3章1節以下に戻りますと、イエス様はご自分を捕らえようとする人たちが待ち構える街道へと入られます。そして3節で、片手が動かない人に街道の真ん中に立ちなさいと言われます。この頃のユダヤ人の街道では、四角い部屋の壁には作り付けの椅子があったようですが、多くの人たちは床に敷かれた敷物の上に座り礼拝を守っていたようです。イエス様は片手の動かない人を座っていた人たちの真ん中に立たせます。中部で麻痺していた人に言われたのと同じ言葉で、立ちなさいと言われます。礼拝を守っていない罪にとらわれてしまい、座り込んでしまっている人たちの真ん中に、 それまでと、それまでは同じように座り込んでいた人を罪から解き放ち、立ち上がらせるのです。さらに、イエス様は、4節で、街道にいた人たちに、安息日に立法で許されているのは、善を行うことか、悪を行うことか、命を救うことか、殺すことか、と問いかけられます。イエス様の問いかけに、そこにいた人たちは沈黙して答えません。律法学者たちの間でも、人の命がかかっている場合には、安息日における労働の禁止の規定は適用されなかったようです。しかし、これはあくまでも例外であって、片手が動かない人の場合には、今すぐに、生命の危険があるわけではなく、例外とはされませんでした。イエス様は、命を救うことか、殺すことかという取り返しのつかない問いと、善を行うことか、悪を行うことかという質の異なる問いを一つにされ、律法学者たちが黙っていたのは、二つの問いが組み合わされていたからでしょう。イエス様は、二つの問いを組み合わせることで、安息日であるからこそ、命を救うことが何よりも大切ではないかと問いかけておられるのです。週に一度の安息日に、労働の責任が解かれ、奴隷や家畜ならば、私益から解放され、身も心も休息を与えられるのは、命を救うためではなかったのか、と問われるのです。イエス様は、五節で黙っていた律法学者たちを怒って見回されます。そして、律法を守らせることを目的とする彼らの頑なな心を悲しみながら、片手が動かない人に手を伸ばしなさいと言われます。この人が動かないはずの手を伸ばすと、手は元通りになったのです。永遠の命へと、私たちの命を救うため、神様が私たちに求めておられるのは、イエス様を神様の一人子、子なる神様と信じて従うことです。限りない愛によって、この世界を作られた神様の御心に従って、安息日であろうとなかろうと、この世界と隣人に善を行うことです。神様の御言葉に仕え、世界と隣人、死と滅びから永遠の命へと救い出すことなのです。お祈りをいたします。父子聖霊なる神様、私たちは今、教会に集められ、共に行動礼拝を守ることができませんが、それぞれに与えられました場にあって、祈りに強められ、共に信仰の歩みを続けております。どうぞ私たちを、この朝に与えられました命の御言葉によって養ってください。日ごとに。主の祈りによって一つの祈りを祈り続け、使徒信条によって一つの信仰を告白し続けるものとしてください。どうぞ私たちを、イエス様こそ神様の愛する一人を、子なる神様と信じて 従うものとしてください。限りない愛によってこの世界を作られた神様の御心に従って安息日であろうとなかろうとこの世界と隣人に善を行うものとしてください。どうぞ私たちを聖霊なる神様の御力によって神様の御言葉に仕え世界と隣人を死と滅びから体のよみがえりと永遠の命へと救い出す主の御業のために用いてください。どうぞ怪我や病気のためご高齢のため入院をしておられるためさまざまな事情のために困難に直面しておられる方をそれぞれの場にあって守り導いてください。どうぞ私たちを痛みや苦しみから解き放ち課題や悩みを解決へと導いてください。私たちの前には教会の隣接地の購入と牧師館の建設という課題があります。どうぞ私たち祈り求めるものはすべてすでに与えられたと信じなさい。そうすればその通りになるとの御言葉に導かれ力づけられて主の御心が表される時を待ち望み祈りつつ歩みゆくものとしてください。私たちの尊い救い主イエス・キリストの御名によってお祈りいたします。アーメン。